主の皆を呼び求める祈りをしたいと思います、この賛美は歌詞は3つだけで、こちらに出ている通りジーザス、ファーザー、スピリットだけです。ジーザスは、子なるイエス様、ファーザーは父なる神様、スピリットは、聖霊様のことです。今単純に皆さんの、今日ここに集まった一人一人のその心に抱えてきた重荷を下ろし、ただシンプルに御父の前に、イエス様の前に、聖霊の前に出たいと思います。一言御言葉を読みます。鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い出し、御前に私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に生き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに、神の家へゆっくり歩いて行ったことなど、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、御前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを。アーメン。愛する主よ、私たちは今あなたの御前に出ました。あなたを慕い喘ぎ求めてきました。この世はサタンの悪しき者の支配下にあり、私たちはもろもろの渇きを覚えてきております。誠の神である主よ、あなたが私たちを今満たし、私たちが本当に心を尽くして喜びを持って、心の底から、腹の底から、あなたを礼拝し賛美させてくださいます。これからの時間をあなたの御手にお委ねいたします。あなたがこの場所に臨在し支配してください。一人一人の思いを支配し、ただ平安なる、また愛になるあなたに触れることができますように期待いたします。私たちの主であるイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。では賛美したいと思います。ジーザー、
Thank you. 天のなる力を知ったってきました。
ハレルヤ主よ、あなたは皆を呼び求めます。あなたはリストーラー、私たちが壊れているのにそれを立て直してくださった主です。あなたはリディーマー、私たちが罪のもとに、また死のもとに売り渡されていたところを、あなたが買い取ってくださって、あなたのものとしてくださった主です。あなたを称えます。あなたを礼拝いたします。イエス・キリストの名によって祈ります。
アーメン。
では使徒信条を告白します。
賛美歌の
賛美歌の、最初のページに書いてあります。これは毎回礼拝では告白しているんですけれども、単なる礼拝の一プログラムの一文句としてではなく、私たちの信仰がどこにあるかというところの、その確認ですので、どうか一行一行、その、自分の信仰を確認する意味で、告白したいと思います。では、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。 では河合さん、一言お祈りしてください。礼拝に備えて。
愛する天のお父様、今日も私たち一人一人をあなたの礼拝を捧げるものとして油を注いでくださり、主イエス・キリストの血潮により私たちのすべての罪々を清めてくださって、この地上における礼拝を用いる者、神に礼拝を捧げる者として私たち一人一人を選んでくださったことを感謝します。地上にある鼻で息をするすべてのものは、主よ、あなたを礼拝し、あなたを褒めたたえるべく作られました。私たちがかの日天国に行って、私たちのすることはあなたに感謝と賛美と礼拝しかありません。その模型である礼拝を今日私たちではこの天聖教会にて礼と誠を尽くして主に捧げたいと思います。集まっている私たち一人一人の上に、礼拝の一番の模範なるイエス・キリストの礼を与えてください。そして主がこの地上におられた時に、父に礼と誠を尽くし礼拝し祈り賛美したことにより、すべてのことを父から与えられました。私たちも今日この礼拝を心を尽くし、思いを尽くし、命を尽くし、すべてに尽くした礼拝となるようにしてくださり、イエス・キリストの孤独、私たちも父に、私たちがしたい願うすべてのことを与えられる祝福に預かることができますように、礼拝をきちんと捧げるものが父からきちんとまだ報われることが保証されています。今日私たちにその務めを存分にさせてください。私たちの力ではできません。助け主聖霊よ、あなたが私たちに力を与えてくださって、今日この時間父に本当に喜ばれる礼拝を捧げることができますように、礼拝の最初から最後までを導いてください。この礼拝がイエス・キリストの血潮により イエス・キリストの信仰により、イエス・キリストの祝福により、父に捧げられることを心から願い、回収一同の願いを合わせ、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。では本日のメッセージに入らせていただきます。聖書の箇所ではイザヤの53章です。旧約聖書の、おそらく1214ページだと思います。開いている間にお聞きください。このイザヤ書の53章はイエス様の予言が書かれてある書で、イエス様が生まれるよりも700年も前にイザヤという預言者に与えられた、予言になります。イザヤ53章1214ページです。そっちは、
はい、
ちょうど聖書の真ん中ら辺になります。
イザヤ書53章何節ですか？
1節から6節までを、それぞれの言葉の聖書で読みたいと思います。ではイザヤ書53章1節から。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
アーメン。
今日は十字架につけられた救世主と、題して、取り次ぎたいと思います。教会に通われている皆さんにとってはもう基本中の基本の、お話になります。キリスト教会というと、まず何が、イメージできるでしょうか。きっと十字架だと思います。もちろんここにも十字架ありますし、至る所にあります。で、十字架というものは世ではアクセサリーとか、あるいは何かのマークとしてよく使われるものですけれども、ではそもそも十字架って一体何なのか、またイエス様、イエスキリスト、救世主とは、よく聞くけれども一体どういうお方なのか、これ意外と知られてないんですね。私も仕事してて、よく上司と飲み会に行った時などによく僕はクリスチャンだということで、よく話されるんですけれども、本当に知らないんですね。カトリックとプロテスタントの違いももちろん分かんないし、で、イエス様というとどうもなんかですね、昔ひょうきん族っていう番組やってて、なんかそこで こんな風にやってるおっさんが出てきて、どうもそういうイメージを持ってるみたいなんですよ、私の上司は。ではそのイエス様とはどういうイメージ、どういうお方なのかっていうところを、詳しく聖書から、見ていきたいと思います。そもそもメシアという言葉は油注がれたものという意味です。 で、日本語で訳すと救世主ということで言われています。で、世で言うところの救世主、もう映画とか漫画とかゲームでいろんなところで救世主は出てくるんですけれども、もう大体一致しているのは、世界を救うという名の通り、もうヒーローで力強くてかっこよくて、あるいは最近はですね、女性のヒーローが出て、もう大体そういう人はもう美人で、でスタイルが良くて、そういう感じの、人目を引く姿をイメージされると思います。大体そういうヒーローが世界を、自分の力あるいは特殊な能力によって、力で世界をねじ伏せて、その悪いやつをやっつけて、ねじ伏せてという形で描かれていると思うんですけれども、では、本当のヒーロー、本当の救世主、本当のメシア、そもそもメシアや救世主という言葉はイエス・キリストが、元です。彼がオリジナルです。他はみんな真似事です。ただですね、真似事といっても本当に、誠の救世主であるメシア、イエス様は、その世のイメージしている救世主とはかなりかけ離れているものです。今読んだこのイザヤの53章にある通り、まず、一節の方にはですね、彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと書いてあります。彼は格好良くないんです。彼は蔑まれ、のけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。とてもじゃないけど、世で言うところのヒーローとは違う姿になります。じゃあ一体どのようにして世界を救ったのというところが、次のところからです。彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったんです。人類は、最初の祖先であるアダムとエバが罪を犯したことにより、生まれつき罪のあるものとして生まれてしまいました。そして死が入ってしまいました。私たちはもともとアダムとエバが罪を犯す前は死なないものだったんですけれども、しかし病と死が入ってきてしまいました。誠のメシア、救い主は、その私たちが生まれ持ってしまった罪や死を滅ぼすために、自分が身代わりになってそれを引き受けてくださった。そのことによって救いを人に、人類に、皆さん一人一人にもたらしたんです。また彼は、私たちの背きの罪のために、罪です、罪のために差し通され、そして懲らしめられました。彼ら、イエス様が身代わりになってくださったんです。買い取ってくださったんです。さっきリディーマーということを言いました。またさっきリストーラーということで賛美したんですけれども、私たちがその罪と死によってボロボロになってしまったこの体、また心、魂をリストーラー、立て直してくださる主です。それは何によってか、ここに書いてある通り、彼の受けた傷によってです。ですから皆さん一人一人が罪によって、あるいは、病によって、貧しさによって、患っているとき、悲しんでいるとき、そのようなときはイエス様の血をによって、思い出してください。彼がその皆さんの病も悲しみも罪も貧しさも負ってくれたということ。ですから私たちはイエス様を信じる信仰によって、義とされ、そして救われるのです。ではその十字架の、箇所を開きたいと思います。ルカの福音書、今度は新約の方です。ページの後ろの方のルカの福音書23章、39節から43節です。ルカの23章、河合さん開いたらページを教えてもらえますか。23章の39から43です。
168
168ページです。
新約聖書の168
ページ、開いたでしょうか。では、39から43を読みます。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。この場面はイエス様が十字架につけられた場面です。イエス様が十字架につけられ、その右と左にも十字架が立っていました。強盗による犯罪人で、死刑にされるためにイエス様と同じ、時期に十字架にかけられたんです。十字架というのはこのように人を真っ二つに右と左に分けます。一人は永遠の救いへと、また一人は滅びへと、そのように、切り分けます。ここで、十字架につけられていた犯罪人の一人はイエス様に言いました。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え。この犯罪人はイエス様のことを、確かにキリストではないかということで、認めています。ただこの人は自分と私たちを救え、つまり私を救ってほしい、キリストであるなら、メシアであるなら、救い主であるなら救え、俺たちを救え、自分も含めて救え、そういうことを言っています。これが、世の一般的な、メシア像ですね。つまり自分をより良くしてくれる、自分が受けている痛みを解放してくれる、自分が貧しさであえいでるから、お金をもっといっぱい欲しい、そのようなところから救ってくれるのが救い主だというイメージを、一般の人なら持ってるかもしれません。ただこの犯罪人はですね、自分のしてきたこと何も考えてないですね。自分がどんなものであるか、自分がどんなことをしてきたか、十字架にかかる、そして死刑にされる犯罪人ですから、きっと悪いこといっぱいしてきたんでしょう。それにもかかわらず、自分が罪人であるにもかかわらず、自分が救われたい、楽になりたい、そういうことを、言っています。ところでもう一人、十字架にかかっている人は、言いました。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。彼は、自分のしていることの報いを受けているのだから当たり前だということをまず言っています。彼は自分がどんなに邪悪であるのかを、知っていたみたいですね。自分がそれまで犯してきたこと、そういったことの、総生産を今この場面で受けているわけです。続いてどう言ったか、42節。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエス様は何て答えたか、なんて答えたでしょうか。俺もお前ももうあと数時間で死ぬんだ、そんなこと言っても無駄だ、俺たちはもう終わりだ、そういうこと言ったでしょうか。違います。続きがあるんですね。一般的な 宗教の教祖とかだったら、きっとそのようなことを言ったかもしれないですね。何しろこの世が終わったらもう終わり、死んだ後どこに行くのかわからないんです。でもイエス様はご存知です。イエス様はその後どう言ったでしょうか。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。そうです、パラダイスに行くんです。その数時間後、終わりではないんです。このもう一人の強盗はもう自分が終わりだと思いました。人間はですね、自分が死ぬと分かった時、とても寂しいんですよ。自分がこの世で生きてきた痕跡を何かしらの形で残したいんです。誰かの心の中にずっと留めてもらいたいんです。なぜなら自分が死んで終わりだと思っている人はなおさらそうです。歴史に名を残したい、あるいは大きな事業を自分の記念碑を持って残したい、そのような人もいるかもしれません。しかし続きがあるんです。パラダイスに行くんです、イエス様を信じれば。この強盗はそれまでの人生でたくさん悪いことをしてきました。死刑になるぐらいですから、しかもとても残酷な刑なんです。十字架は人が苦しめる苦しみを全部苦しみ抜いてから死ぬ、そのような、刑罰です。それぐらいの刑を受けるほどの罪人です。なのにその人は天国に行けるんでしょうか。行けるんですね。イエス様を救い主として信じたから。イエス様がメシアだと、また天の国の天の王国の位にの座につくということを告白したからです。もうこの強盗はあと数時間後に死ぬだけです。教会に行くこともできません。聖書を読むことも、まあ、おそらく一生の中で一回もなかったでしょう。しかしそれでも彼は天国に行くことができるんです。イエス様を信じただけです。イエス様を信じるだけで行けるんです。ここにいる皆さんも、何かしらの罪を抱えながら生きてきた、かもしれません。あるいは昨日、あるいは今朝の時点で何か良くないことをしたかもしれません。神様は人が罪である存在で、罪のある存在であるということを十分ご存知です。そして人の力では神様の目にかなう良いことを行うことができないこともご存知です。だからイエス様をメシアを使わせて、彼をただ信じるだけで、彼を信じる信仰によって義とされ、そして永遠の命をいただくことができる。それが、このキリスト教会で教えている福音です。私たちはイエス様をただ信じるだけで救われます。イエス様は言われました。医者を必要としているのは健康なものではなく病人であると。自分が正しい行いをして、自分が何かしらの修行をして達成して悟りを開いて、そうやってやっと救われるんではなく、ただ自分が罪人である、自分が悪いものである、自分のしてきたことを思い返せば死刑になっても当たり前だ、その強盗のようにイエス様に告白するんです。あなたが救い主です。そうすれば皆さんも救われて神の子としての特権が与えられる。それが、この福音です。今日は、非常にキリスト教会では基本中の基本のことを語ったんですけど、意外と、新鮮かもしれないですね。福音はどこを読んでも、またいつ読んでも新鮮なものだと思います。では今日のメッセージをここまでにして、一言祈りたいと思います。愛する天のお父様、あなたが私たちを救うためにイエス様を使わせてくださったことを感謝いたします。私たちには自分の力で良いことを行うことは何もできません。無理やり良い善人になろうとして、そういうことをしても すぐにボロが出て疲れて、結局邪悪な自分に戻ってしまいます。それは私たちのうちに罪の根っこがあるからであります。それを処罰する方法はただ一つ、イエス様と共に十字架上で死ぬことです。イエス様を信じる信仰によって、イエス様を主とすることによって、イエス様と一つとなることができます。私たちはイエス様を信じたことによって、イエス様と共に罰せられ、そして罪をすでに打ち砕かれたことを覚えて感謝いたします。私たちは天の国籍が与えられることを感謝いたします。それはただイエス様、あなたを信じる信仰によるだけです。私たちが日々あなたを信じ告白し、あなたを私たちのうちに宿しつつ生きることができますように、一人一人のその世における生活を、仕事を、主をどうか祝福してください。私たちがその世に出ていく場面場面において、あなたを醸し出すことができますように、神のことされたものとして歩むことができますように、どうぞあなたの栄光が私たちのうちに豊かに住んでくださいますように。今日のメッセージ、御言葉を感謝いたします。ここに今日来ることのできなかった一人一人の上にも同じ恵みがありますように、また第2、第3と礼拝が持たれる、その礼拝が主よ、あなたが栄光を受けますように、一人一人が礼と真理を持ってあなたを礼拝しますように、この祈りを私たちの主、十字架につけられたイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美の時に入りたいと思います。
まだ肉における借金、このすべてをあなたがあなたの体に負ってくださって、私たちのすべての罪の負債のために、あなたは十字架の上でご自身の命を釘付け、血潮を流してそのすべてを清算してくださったから、あなたのその私たちのために流してくださった血潮により、私たちは贖いの道を見つけ、その血潮により私たちはまだ罪清められ、その血潮によって私たちは父の前に集うものとなり、その血潮を信じたおかげで私たちは自分の思いと心に賛美をしたし、あなたをあがめ賛美する栄光の中に加わることができました。主よ、あなたは天において地において私たちのすべての罪による借金を負ってくださった方、全部清算してくださった方だからこそ、私たちはあなたの御名を信じ、あなたの御名の中に与えられている私たちの失われた回復を信仰によって摘み取ることができます。主よ、あなたを信じます。私たちにこれからは罪による呪いではなく、許しによる祝福を与え、あなたによって作られた父に至る道に私たち一人一人を歩ませてください。今日も十字架の片方の行動を許しになって、その許しの御言葉によって私たちに希望を与えてくださった主よ、その行動の孤独を私たちもあなたに今言います。あなたが天の御蔵に着く時、この私を覚えてください。この私を覚えてください。この私を覚えてください。主よ、許してくださいとも言えなかった行動、ただ言えることが、こんな僕でも覚えてください、こんな僕ですでも覚えてくださいと彼はあなたに求めました。あなたはこんな僕でも覚えてくださいと、あなたを求める行動に、まごとにまごとにあなたに告げます。今日あなたは私と共にパラダイスにいます。主よ、この大いなる慰めを私たちもいただきます。今日あなたは私と共にパラダイスにいます。この大いなる約束をいただきます。この地上に生きる間、十字架にてあなたが完成したその御業によって、私たちをパラダイスに居合うものとして行かせてください。あなたの貧しくなられたことは私たちを富ますためであります。主をいただきます。あなたの打たれた鞭は私たちの病気を癒すための痛みでした。主よ、その打たれた鞭をいただきます。あなたの棘冠は私たちに命と木の冠を与えてくださるために、あなたが代わりにあなたの頭上に置かれたもの、 私たちは代わりにあなたの冠、木と命の冠を私たちの頭上に置きます。今日も一人一人をあなたの礼拝を捧げるものとして選んでくださったイエス様、礼拝を捧げる、捧げる思いと心を尽くして、そのために選ばれた者がここであなたをしたい礼拝を捧げました。礼拝を愛と誠を尽くして捧げたものであるならば、これからあなたが彼らのために用意したあらゆる食物に預かる権利があります。主のために礼拝で働いたものをあなたが顧みてくださり、今週一週間この礼拝を成功した者に与えるあなたの祝福で彼らの杯があふれますように、彼らの日常の杯、霊の杯をあなたが満たしてください。イエスの御名によって祝福あらんごと主を祈ります。主よ、私は飢え渇いて今ここに来ました。
十字架にかかってくださった
父よによって私たちは大胆にあなたの御前に出て、折にかなった助けを受けるこの特権を感謝いたします。主よ、あなたが生きておられるお方であり、そして今ここに、まさにここにあなたが生きて働かれたことを感謝いたします。なぜなら聖霊の臨在は、主よ、あなたがいるということだからです。あなたがいるという証拠です。私たちの心の内に、私たちの思いの内に、主よ、あなたが心の扉をノックしてくださって、そして私たちを入れてほしいとあなたがおっしゃって、私たちがあなたを受け入れた時、本当に麗しい甘い思いによって、本当に魂の霊の牧者が入ってきた、その甘い感覚によって、本当に懐かしい涙を流すような感覚によって、あなたが生きておられると、あなたがおられると心の内に言ってくださったと、その感覚を感謝いたします。あなたが生きておられることを感謝いたします。どうかこれから帰るその道を守り、またそれぞれの仕事の場における働きを祝福してくださいますように、あなたが守ってくださいますように。この祈りを私たちの主であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では主の祈りを、祈ります。
賛美歌の前のページにあります。
では主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 では第一部礼拝をここまでにしたいと思います。主に感謝の拍手を捧げましょう。